というわけでおまけ会やってきました。
はい、おまけ会のために、はい、出たいって言いました。
いや、本編も意外と長くなりましたね。
ごめんなさい。なんか、
いやいやいやいや、すごい面白かったんで。
ノートにまとめてたつもりだったんですけど、話すと長くなりますね。そういうのダメですよね。会議の長くなる理由の一つですね。
いやいや、ありがとうございます。存分に語ってください。
はい。
じゃあ。そう、一つ質問があったんですけど、
はい、
そのデプロイ FM 知ったきっかけって何だったんですか？
デプロイ FM 知ったきっかけ何だったろう。多分、デプロイ AM でしたっけ？
ああ、はい、ひよこ大佐の。
はい。あ、ひよこ大佐さんでしたか。あ、インタクターさんとひよこ大佐さんでしたっけ。
あ、かな？
なんかの勉強会だか LT 会だかで聞いて、それを FM と勘違いしたのかなって
。いや、ありがとうございます。勘違いしてくださって。
でも、なんかどっかで見たようなでもないし、まあでも、ポッドキャストは結構聞いてたんで、一回は聞いてみるかと思って聞いたらもうドハマりですよ。
ありがたい。いや、
もう、ファンです
もん。いや、ざっす。ひよこ大佐と話してみたいな。
あー、すごいですよね。
すごい方だから、ちょっとあれですけど。
デプロイ AM とデプロイ FM でコラボしませんかって持ちかけた
ので。なんかもうちょっとびっくりして。AM あんのみたいな。
そうですね。
AM では調べてなかったんですよね。
うん、はいはいはい。まあ、最近 AM ってつけてるポッドキャストも多いですよね。
そうなんですね。
身近だと、お仕事 AM っていうのを聞いてます。カネさんってやられてるんですけど、まあ、派生で、お就活 AM とかやられてたんですよね。まあそっちもちょこちょこつぶやいてはいますのでっていうぐらいですかね。
みんなすごいな。
面白いな。面白いポッドキャストありすぎて沼だなとかって思う。
いや、わかりますね。
はい。
ちょっと意外と聞くものが多いなみたいな感じにはなりますね。
リビルド FM だけじゃないんだっていうのが。
確かに。
安定、リビルド FM 安定のドラクエとかってそんな感じで。
確かに。いや、わかるわかる。ありがとうございます。じゃあ、
はい、
もう存分に。
はい、じゃあ。
もうここは水嶺さんの独壇場でお願いします。
独壇場と言いつつ、いきなり聞いてみたいことだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、ノッチって言うんでしたっけ？ iPhone の X や、あの、Android、最近のAndroid 端末でへこんでる部分、あそこって結構対応するのが難しいって聞いてるんですけど、実際どうなのかなと思って。
なんか普通に自分が作ってるアプリは、
はい、
あのメディア系のアプリとかで、そんなに見た目を気にするというか、ステータスバーありきで作ってるやつなんで、
はい
はい、別にステータスバーの部分が削られる分にはぶっちゃけあんまり変わらんみたいな、
はいはいはい、
気持ちで。
おお、いいですね。
私はそんなに開発に影響はないですね。
私の妻、嫁がゲームプログラマーなんですよ。はい、まあ、スマホの。
ああ、ゲームは辛そう、うん。
ゲームは辛いらしくって、なんだ、ね、へこみはみたいな恨み事を最近言うようになって。
うん、ゲームとか、はい、動画再生とか。
はいはいはい、
あと漫画全体で見ると か、
はいはい、
なんかそういう全画面系とかだとノッチがないあると辛そうだなとは思います、
ね、なんですよね。なんかそういうのをうまく対応してる人たち見ると本当すげえなーとかって思う、うん、でそう
これどうするの。
あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、なんか削れるものでもないしどう対処するのかなと思って。
うん、どうしてるのかな。あんまりスマホでゲームとかしないし、まだ iPhoneX とかそこら辺触ってないのでちょっとわかんないんですけど、まあへこんでても上見えないだけでしょうぐらいに思ってたら多分怒られるんですよね、アンドロイド開発とかしてる人に。
全画面系は確かにな。
最近全画面でなんかフルで動いてたりしますよね。常に動き続けてるっていうのがなんか主流になってたりするんで。
嫁がステータスバーすらもあれないの、うん、
シノアリスをしてるって、あれず延々とほっといて流しっぱ、オートゲームみたいなのをしてるんですけど、そういうの見てても、
はいはい、
あ、なんかもう最近の スマホゲームって、なんだろう、普通のゲーム機と何が違うんだぐらいな、出るじゃないですか。
いや、本当に本当に。
うん、でそのおかげで暑くなって、たまに冷凍庫開けて、なんか、アイスの音が出して、ペタッと冷やしてるのに。
すごい。
そこまで熱くする必要なくねっていう。
どんだけハイス、なんか、ハイスペックなやつやってるんだ。
画像流してる。ああ、描画とかしてるから、多分 CPU めちゃくちゃくるんでしょうね。
3D とかだったらなんかよく聞きますけどね。
そう
です。あの、確かに最近のは 3D 多いか。
あと、そうですね。なんか映像とかにもこだわってたりするんですよね。それで売り上げ、まあ、女の子可愛ければ売れるってだけでもんでもないし。
そうですね。確かに。
FF の15とかで、おにぎりとかにすごくメモリデータ食ってたとかっていう話も聞きますよね。確かリヴァイアさんとかと同じぐらいのデータサイズ
マジであ
ったとかって、ネットの情報ですから何とも言えないですけど、そんぐらい FF15 のあのご飯、うんうん、ノクティスさんが出してくれたご飯はこだわりがあったみたいですよ。
すごい。
はい。
確かになんかドアップになりますもんね。
ドアップにな
る。動画見てた感じ。
もう、
料理が。
実写でいいじゃんっていう感じもするけど、その実写にかなり近づくっていう。
確かにな。
うん。多分すごいんだろうなと言いつつ、あの、アプリ、そういう Android アプリとかで、うん、イラストとか描いてる人とか、なぜこんなのアイテムとかにそこまでこだわるのとかっていうのは、恨み節は聞きますね。
いやー、ゲーム作ってる人たちの、なんか、その人が専門とするというか、はい、その人が、さっきミズルさんが本編でおっしゃってたみたいに、出会い頭の衝突の仕方にこだわるみたいな。なんか局所的なところにやたらこだわりを持つ人って、
はいはいはい、
やっぱいるなっていうのは感じました、ね。で、なんかそれがやっぱ強みだなっていうのも感じましたし。
そうですね。そういうのがあると、やっぱり面白くなる時ってありますよね。あの、マリオ、うん、有名なのがスーパーマリオの一面がすごく、
はい、
あのチュートリアルになってるとかっていう話、なんか前も本出たことあったのかな、ちょっとなタイトルは忘れましたけど、どうすれば、
はい、
あのこの面をクリアできるのかっていうので、中央にマリオがいるんじゃなくて、ちょっと右側、左か、左側にいて、
うん、
これは左に動いても前にはいか進まないけど、右に動けば画面がちょっとずつ進むから、あ、こっちに進むんだっていうのを分かるようにしたとか、そういうのは読んだことありますね。
面白い。
なんでチュートリアルって結構大事で、多分普通のチュートリアル書いてあっても読まないから、そういうのを体験させるっていうのは多分ある。
めっちゃ頭いいな、
うん、だからそういうの聞くとやっぱすげえな、ヒットしたものはそれなりに、
うん、
それなりって言っちゃうと失礼ですけど、すごく考えられてるのがあるよなっていうのはちょっと思います。
確かに、いや、いい話だった。
あと次、ハンダコテの話、はい、何か確かハンダコテしたいみたいなこと言われてませんでしたっけ、
うん、あ、そうですね。なんか自分でやって、はい、FM ラジオを壊した、ラジオキットを作ろうとして壊して、ちゃんとやりたいなっていう話をしつつ、
はい、
進展はないですね。
ハンダコテ買いました？
買ってないですね。家に、
はい、
実家に確か2つぐらいあるんですよね。
おお、すごい。工業系の、学校出たんですっけ？
いや、うん、ではなくて、父が工業というか、電気系の人なんで、は
い
は
い。いいですね。
ハンダコテを、いや、持ってなくて、やってみたいみたいなことを小学校ぐらいの時に言って、で、ラジオキットとともに買ってくれて、やってたんですけど、はいはいはい、父が出張が多くて、
あの、
我流でやってたら壊して、はいっていうのが1回目で、専門学校の時やろうかなって思ってハンダコテ買ったんですけど、はい、なんかやって結局埋もれてる気がしますね。
はい、センサーとか買うと、うん、組み立てキットとかになってるとハンダコテしなきゃいけないから結構大変ですよね、
はいはい、いや、そうなんですよね。全然わけわかんなくない状態で作ってた覚えありますね。
で、くっつきすぎちゃうと今度温度でキット壊れちゃうから、 組み立て終わってやっと壊れてるっていうのに気づくとか。
そうそうそうそうそうそう。どこが悪いのかも分かんなくて。なんか、どこが通電してるのかみたいな調べるやつあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
あれ使っても、全然分かんなくて、仕組み分かってなかったから。いうのがありましたね、
うん。あ、で、キーワードとして挙げたのは、まあ、あの、秋葉原に、何て読んだろう、アッセンブリッジ?これ、なんそういう電子工作で、ハンダコテを1時間200円だか250円だかでできるっていうスペースがあるらしくって、まあ、それをもし知らなかったらどうですかっていう。アセンブラージュとか、そんな感じなのかな。あと、まあ、これも URL 後でお送りします。
ありがとうございます。
で、僕も2、3回秋葉原で買ったキットをちょっとそこで組み立ててっていうのがあって、家にハンダコテ、まあ、買おうと思えば別に買えるんですけど、嫁オースが多分難しいので、行ったるとまた余計なもの買ってて。
なるほど、なるほど。
結構私物溜め込んじゃうタイプなので、いつも捨てられ、
はいはい、
なんでこんなに溜まってるのみたいな。
面白いな。
これはね、こういう思い出があるから捨てられないのっていう。
捨てられない人の典型じゃないですか、それ。
で、定期的に捨てた後、なんか、後で見直したくなって、あー、後悔する。
あー、ありますね、ありますね。
まあ、スペース限られてるので、しょうがないんですけど。まあ、ちょっとそんなことで。
あー、なるほど。ありがとうございます。アセンブラージュ。これか。ちょっと後で見ておきます。
はい。電子キットで、主に子供、ちっちゃい小学生ぐらいのお子さんたちがなんか電子工作とかしてたりもするんで、その中に混じってたまにやるのもおつなものですよっていう。
あ、いいっすね。教えて教えてって言えそう。
教えてくれる子は多分結構生意気かもしれない。まあでもそんなとこでイベントとかやってると多分ちょっと入りづらいかもしれないですけど。
確かに、なるほど。良すぎてちょっと気が向いた時に行ってみます。
はい、
ありがとうございます。
で、あとは、アニメの話であげたんですけど。
もうアニメもゲームの話も最初に、先にタイトルを共有してくださってましたけど、
はい、
全然わからんっすね。
アニメ、レトロゲームの話、今自分の書いたのに見直してますけど、はい、あれ、3分の1にもなってないですね。とりあえずあげたってとこですけど、あ、まあ、じゃあまずアニメの話で。
アニメの話、はい。アニメそんな見てないんだよな。
全然いいとは思いますけど。は
い、あ、どうぞどうぞ、もう語ってください、ぜひ。
あ、僕も特にアニメそんなにってわけじゃないですけど、うん、なんか久々に見て思い出したっていうのがあって、新発見伝っていうアニメがあったんですけど、まあ、検索してもらえれば、はいはい、多分出てくるんですけど、
連続人形劇しか出てこないです。
あれ?あ、神か。神が神かもしれない。
新しいじゃない方
か。そうですね。
なるほど、なるほど。新発見で。おー、知らないな。
オープニング。
女の子がピャーって出てきた。
そうです。で、主人公が女の子って言われると怒るっていう典型的なアニメですけど。
あ、僕子的な、
はい。で、ベースは、はいはい、南総里見発見伝。で、なんですけど、大体これ8人集まるものじゃないですか。最終回がその一歩手前まで8人全員集まらないんですよ。8人集まるのに。それ、当時はまあ、あんまり気にしなかったので、今思うと、あ、すごいちゃんと考えられてるなっていうのがちょっとあって、それを最近ふと思い出して、のがあった。
ピクシブの百科事典を見てたんですけど、はい、なんか朝8時からとの方、朝8時からの放送であったが、その内容から深夜32時のアニメと呼ぶ方がふさわしい。
ふさわしいですね。
なんだこのアニメ。
もしまあ何か見れるものがあったらっていうところですけど。
そうですね。なんか声優さんが、
声優さん割と豪華ですよ。僕、うん、まあオタッキーな話ですけど、ヒロインのルーティーっていう子、この子が菊池志保さんっていう、
はいはいはい、菊池志保さん、
ときめきメモリアル知ってます？
あ、はいはいはい。
前は。で、それの、あの、アタリアって言われてる隠しキャラ。はい。
はいはい。
僕のページとかでちょっとだけ書いてあったりもするんですけど、あの、その女の子の声優が菊池志保さんだったんで、その声に魅了されて、ちょっと、見始めたっていう。まあ、声優でアニメ見たって典型なんですけど。
ああ、まあ、ありますよね。あ、アミティの声やってる人なんですね。
ぷよぷよフィーバーの。あの、ぷよぷよフィーバーのアミティの声です。そう、もう、
ぷよぷよフィーバーやったな。
ぷよぷよフィーバーも買いましたね。声聞きたいためかだけに。
結構喋りますもんね。確か、ぷよぷよフィーバー。
そう。
へぇ、菊池志保さん。
もし、まあ、今は、声優は引退されてるのかな。
あ、はい、そうなんだ、うん。浅川優さんって聞いたことあるの？
ありますよ。嫁がファンです。浅川優さん。
おお。あーあー、知ってる人はちらほら。
ラスボス小安ですね。またお前、また小安かっていう。小安です。
またか。森川さんとか、沖合さんとかも出てるんですね。
はい、そうです、
そうです。遠間由美さん、はい、聞いたことある。
遠間由美さんも、割と、出てる。あ、でも、時代が違うか。
ちょっと前か。
そうですね。
あ、なんか見たことあるな、この
人の名前。なかなか豪華キャストです。まあでも、結構えぐいのかったりするので。
そうなんだ。ちょっと、今度調べてみよう。
まあ、誰かに刺さったりすれば、語れればいいなっていう
ところです。確かに確かに。ちょっと誰か、あの、刺さった方はハッシュタグつけて語ってください、はい、
ちなみに最初の方で話したあのサウンドノベルスクールの出会い頭にこだわったのはときメモの影響です、はい、
やっぱそれですよね。今当たりやって言ってたからなんかもうそれかなと思った
それですねもう、
ギリギリとか使ってシナリオゲームを作ろうとしてみたことありましたね。
おー、どうでした？ギリギリ、なんか僕も存在は知ってたんですけど、うん、その頃はもうセンスがないっていうのがあったので、ゲームを作るのは諦めてたんです
けど。ディレクター的な観点とかシナリオ観点じゃないですか、はい、それ。キリキリ自体は、まず正直そんな触ったわけでもないんですけど、はい、まあなんか、本当にノベルゲーというかアドベンチャーゲームみたいなものを作るには不足はないかな、みたいな感じの印象しかないですね。
でもゲーム作りたくてっていうんだったらやっぱり、そういうところに興味持たれるんですよね。うん、アドベンチャーゲーム
一応触ってみようか、は
い、作りやすそうですもんね。そういうこと言うと、
そう。
苦労してる人に怒られそうですけど。
いやいやいや、でも一番やっぱ簡単というか、プログラミング的には、必要なものはそんなにない気がしますね、うん。ある程度作っちゃえばもう、スクリプト読み込むところとか作っちゃえばそれで終わりなんで。
はい、なる
って言ったら怒られるか。
そこはそうです、ゲームを作ってる人を今度ゲストに出ていただいたときに。
そう、呼びたいんですよね、うん。知り合いがいなくてですね。
アンドロイド作られてる方だったら、いそうな感じですけどね。
いるのかな。ちょっとユニティの方とか、お呼びしてみたい感強い。
呼びかけですね。
はい、やらせていただきます。
これはアニメって言っていいのか分からないですけど、サンダーボルトファンタジー、通り剣勇気。最近ハマってるものですね。これがさ
っき、今調べて
人形劇みたいなんですけど、うん、見たことってないですよね。知らない。
ないっす。だから初めて知りました。
もし、あの、デモとかでもいいんで、ちょっと見ていただいたら面白いですよ。人形劇なんですけど、ルロケンみたいな感じになってます。
とかこの人、ニトロプラスのこの、監修の人が、窓マギの人とかじゃなかったでしょ。あ、違うか。
なんだっけ、なんて読むのか。
うろぶち
げーさん。あ、そうそうそうそう。その人がやられてるんで、なかなかストーリー練られてますよ。
ストーリーえぐそう、うん。
第一部のラストだけがちょっと、あの、スーパー展開ではありましたけど。でも、
あ、そうなんだ。
面白いです。声優さんも、やっぱりこっちも割と豪華で。人形劇なのにそういう風な表現するかっていうの結構あったりするんで、
すごいっす
ね。すげえこれっていうのがあったのでちょっと、
ちょっと見てみよう。
ぜひ。
面白そうだわ。
技名とかがと、あの、日本の声優使ってるんですけど、技名の時だけ突然中国語になるんですよ。
そうなんだ。
はい。
はい。
紹介
で。諏訪部さんとか鳥海さんとかなんですね、主人公の声。
そうです。鳥海さんとかもう、あれに聞こえますよね。で、なんだっけ。
私はフェイトですね。
あ、フェイトですか。
スターオーシャン3、あ、違う、スターオーシャン3の違う、あれは星さんだ。誰でしたっけ、鳥海さん。
鳥海さん。
どのゲームでしたっけ。
テイルズで言ったら、はい、確か、アビスの前、アビスのグレイセスの前か。ちょっと名前を覚えてない。
どれだっけ。
ベルセリア。
声優。
ベルセリア違う。ベステリアです。ベステリア。
ああ、ユーリ
ですね。
ああ、はいはいはい。黒髪ロングの。
はい。あと、ギャルゲーで言えば、ギャルゲーで言えばになってます。トゥーハート2の、親友ポジの男。
ああ、
はい、
親友ポジとかやってたんですね。
やってます。
トゥーハート2聞いたことあるな。
トゥーハート2はアニメでもやってましたし、全年齢、全年齢でもっていう言い方もあれですけど、やってましたから、
ね。結構有名な感じですよね。
結構展開されてました。はい。
いや、面白そう。ありがとうございます。はい、ちょっと見てみます。
もし興味があれば。
うん、
で、あと、レトロゲーの話ですけど、そうですね。はいはい、僕、まあ、18年っていうところ、結構、年はいってる。40なんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱ当時、ファミコンっていう感じなんで、最初にゲームを見たときは、マリオブラザーズとかだったんですよ。ファミリーコンピューターのとき。その後で、あ、そういうのを見て欲しいって言って買って、で、うん、クリスマスとかで、まあ、ファミリーコンピューターソフトを買ってもらうじゃないですか。で、子供だからどれがどれかなんて分かんないんですけど、その時買ってもらったのがフラッピーっていう、もう見た目だけで選んだやつなんですけど、
すごいな、
これパズルゲームで200面あるんですよ。はい。
おぉ、200面すごいっすね。
すごいっす。なんかそういう数字に騙されて買っちゃって。でも、子供だから全然クリアできないって、130面ぐらいまで行ったのかな。ちょっと細かいところまでは忘れましたけど。で、その一つ前が結局南極大冒険っていう、やっぱりキャラクターゲームで。
ほうほう、南極大冒険聞いたことある。
あのペンギン。スクンウォーズをパクったんじゃないか疑惑のあった。っていうのがあって、それでパズルゲームとかやってたんですけど、まあ挫折した。でも今動画とか見たら多分クリアできるのかなとかと思いつつ、まあゲームでする媒体がないので、
ちょっと難しい。すごい、これボーナスステージ入れると240名あるって書いてありますね。すごいな。
子供ごと
200
面とか240面って、なんか心ワクワクしますよね。
しますね。てか、これすごいですね。ファミコンですよね。だって。
そうです、そうです。だから。
位置情報を入れておくだけにしても、ファミコンで容量足りるんだ。
うん。なんで、当時、頑張ったんでしょうね。
へ
ぇー。今はなきデータイーストかな、多分。
あ、聞いたことある。
はい。
なんか作ってますよね、他にも。
そう。
データイースト。
確か、データイースト
だった。有名なの聞いてた気がする。
なんてかありますけどね。
へぇー。
ギャルゲーですけど、最近サターンだったかな、うん、同国そしてっていうのがあって、それが最近、うん、最近っても数ヶ月前ですけど、リメイクされてましたけど。
うん、あ、データイーストあれだ。探偵神宮寺三郎。
そうです、そうです。
あー。
警察に話しかけると捕まるっていう。
神宮寺三郎、なんかちょろってやった覚えあるんですけど、ちゃんとやってないな。
そうです。僕もちゃんとはやってないですね。動画見たいって感じですね。探偵ゲームとかはやってたけど、そんなって感じ。そっちまでは手出せなかったな。タバコを吸うっていうのがなんか当時あんまり好きじゃなかった
ね。謎ですよね、あのコマンド。あ、ヘラクレスの栄光もデータイーストなんだ。
そうです、そうです。
ああ、いいっすね。ヘラクレスの栄光3を、この間、途中ぐらいまでやって。
おすごい。ああ、例の、グレーな、グレーかもしれない
ですね。レトロフリークですね。
レトロフリーク。大丈夫じゃないですか。あれはソフトの方が
、まあ。ソフトはちゃんと買ってきてやるんで。
なので、大丈夫です。そうそうそう、大丈夫です。
あ、ヘラクレスのエコー3はなんかストーリーがいいっていうのを聞いて、
はいはいはい、
途中までやってたんですけど、ちょっと今途中で飽きて。
覚えてないなって感じです
。あ、なるほどな。 いや、いいっすね、いいっすね。
あと、キーワード的には、ボコスカウォーズ。これ知ってたの、ちょっと。
ボコスカウォーズ、名前聞いたことあるんですよね。
そうですね。ただ、横スクロールしていくゲームなんですけど、うん、あの仲間引き連れて敵に体当たりして、うん、で、ランダムで、あの、敵を倒していくっていうやつです。あの、主人公が負けると終わりっていうのです。うんうんうん、で、ボコスカウォーズ特徴的なのが、あの、BGM が、対して歌がついてるんですよ。トリセツに。
歌
うん。
あ、トリセツに。
タララタラタタっていう音楽に、対して、
うん、
進め、進め、物どう思って。
あ、本当だ、書いてる。
マナー敵を蹴散らせて。
なんと音まで書いてある。
はい。で、ラスボスがオゴレスっていうらしいんですけど、オゴレスを倒すのだっていう。はい、だいたいなかなかたどり着けないんですけどね。小学生がやる分には。
はい、あ、これプレステ2でも出てるんですね。
そうなんですか。
あ、じゃプレステ4であれだ、すいません。あ、
アーカイブ。
プレステ4でアーカイブが出てるみたいです、
ね。あ、なるほど、なるほど。
へぇ、
ちょっと懐かしい。いいな
あ、しかもいい値段するわ。あ、Wii とかでもバーチャルコンソールで出てる。
そうですね。ここら辺は、ちょっと懐かしい、あの、レトロのゲームの話をしたときに思い出したので。
ああ、いいですね、いいですね。ボコスカウォーズはどこが作ってるんですか？
ボコスカウォーズちょっとわかんないですね。どこ作ってたんだろう。
発売元アスキー、開発元ラショー。知らん。
知らん。アスキーは、そっか、はい。ファミ通とかのアスキーですかね。
ですね、ですね。
あ、じゃあ、パソコンゲームとかそんなのから移植だったのかな。ボコスカウォーズ。ちょっとわかんないですけど。
確かに。
知らんのか。
いやー、すげえなー。知らんすね、ラショーってとこで。ボコスカウォーズね。
あとは、かぐや姫伝説ですかね。これは。
聞いたことある気もするな、でもな。
そうですね。キャッチコピーを聞いたらもう忘れないですけど、うん、ムチとロウソクが初期装備なんですよ。
やばい、やばい。どんな姫だ。
で、主人公は普通の青年で、かぐや姫を助けるっていうゲームなんですけど、まあ初期装備がムチとロウソク持ってて、それでかぐや姫を助けに、あの、竜を倒しに行くっていうゲームなんですけど、うん、一見聞くと、なんかすごいように聞こえるんですけど、まあ中身はアドベンチャーですね。
うんうん、
で、最初に、あの、かぐや姫に出会う前に女の子、まあ、ネタバレになっちゃいますけど、はい、女の子を助けなきゃいけないんですけど、はい、でその女の子を助けるのに、キスをして起こすか、何か違う方法で起こすかっていう選択肢があるんですけど、キスをするとフラグになってて、かぐや姫が出てこないんですよ。
はい、やべえな。
で最初、なんでそれがなるのか分かんなくて、全然進めなくて。
うん、
やっぱ子供だから、あ、この方法でいいんだってなったら、
うん、
進むじゃないですか。
はいはいはい。
そこだけはなんか、キスで起こしちゃってて、他はなんかいろいろ試すんだけど、
うん、
っていうのがあって、ハマったって。あ、違う方法で起こせるんだっての気づいてからやっと進むんですけど、うん、で最後、女の子に何人か会うんですけど、浮気しちゃう、やっぱダメで、浮気しちゃうと、見てないはずなのになぜかかぐや姫が気づくんですね。
待って待って、これ誰向けなの？
あの、これは多分パソコンゲームから、アドベンチャーからの移植だと思いますけど。
あ、本当はパソコンからの移植だ。いやー、ちょっと。
これを小学生でやって。
ダメでしょ。怒るわ、そんな。
まあ。当時は情報ないですからね。わ、うん、かんないです
よ、
ね。
いや、確かに。わかんないですよね。もうなんかもう、ゲームカタログのやつを見てたら、もうダメでしょ。
クソゲーム無駄やーとか、そん
な
から。
なるわ。マジか。でも作ったところがマイクロニクスとかいうところらしいんですけど、もっと危ないデカとか作ってる
ところだったしね。クソゲーム始めてしまう。
マジか。
ですね。あとは。
あ、大工の源さんとか持ってたわ。
大工の源さんは割と当たりじゃないですか、はい。ちょっとやったことないですけど。
大工の源さん2はマイクロニクス、同じところが出してます、ね、は
いはい。どうでした？
危ない。いや、大工、なんか黄緑色のソフトのやつだったんですけど、はい、それが2だか1だか覚えてないですね。
お、
は、ー、い。1かな。
大工の源さんはやってない。名前は知ってるけど。
なんか途中、難しいじゃないですか、昔の。
はいはい、難しいですね。
途中で投げた覚えしかないです。
そうです
ね。あ、魔界村とかも出してるんだ。
あ、魔界村、魔界村そうでしたっけ？
アーケードゲーム。
あ、アーケード版か。魔界村。ファミコン、ね、いや、カプコン、うん。
スーファミかファミコンとかですよね。
そうですね。僕が、まあ、アーケードでやってるのは知ってましたけど、僕の知ってるのはカプコンかな、うん、出してたの。まあ、全然クリアできないですけど、買ったですけど、ね、ど
っちも。やったことないな。
まあ、面白半分で一回やって、無理ゲーって言って投げていいと思います
。いや、そういう系が多いよな。
そうです。キャラクターゲームは大体後半難しくなりますからね。クリアした人なかなかいないんじゃないかな。もしては
ね、
お化けの九太郎とか、忍者ハットリくんとか、そういうのも全然クリアできないですね。
ドラえもんとかもすごい難しいって聞きますよね。
ああ、そうですか。ドラえもんはクリアできましたね、なんとか。
あ、本当ですか。
はい、
難しいって見た気がします。
ドラえもん、あ、確かに、でも、海の面とかが難しかったかな。懐かしいですね。マイクとかですぐ、ジャイアンにダミ声出させちゃうんですよね。
そうなの、そういうのがあるんです
ね。あ、そっか。
ファミコン。使ってはないんですよね。
そうです。使った方がいいです。確か1回ぐらいしか使えなくて、本当に囲まれた時用かな、うん、ジャイアンに使
って、
でもマイク使ってっていうのは当時は画期的でしたね。
うん
うん、まあマイクつながりは話ずれちゃうけど、たけしの挑戦状とかもカラオケ
するってい
う。
うん、うわー、来た。
あれ、テンポさえ合ってればいいから別に歌わなくてもいいらしいですね。鼻歌だけ。
そうなんだ。
今になって分かった事実とか、そんな感じ。
まあ、確かに、その時代に音声認識はないでしょう
ね。ないですからね。懐かしい。
スマホ版出てるんだ、たけしの挑戦状。
そうなんだ、すごいの。
らしいです。
じゃあ、あとはレトロゲーといえば、ドラクエ2、ドラクエ3ですかね。まあ、ドラクエ4もやってますけど、どうぞ。
あ、そう、ドラクエ4を、この間買って、
はい、
この間買って、違う、持ってたんだ、持ってて、それもこの間、先週やりましたね。
ファミコン版ですか？
ファミコン版です。
はいはいはい。ファミコン版で、うん、あれ、今やると辛くないですか？命令できないっていうのは。
辛いです。なんか、
今まで、
ね、飽きますね、
言ってたのに、いきなり命令聞かなくなって。クリフトやっぱりザラキかよっていう。
ドラクエ4じゃないかな？ドラクエ3かな？
あ、3ですか？ 3 だったら。
どっちだろう？あれ？
8?
なんか一番最初に、
はい、
おじさんを操作するところから、おじさん騎士を操作するところから始める。
はいは
い、あ、そうか。あ、ですですです。
ホイミスライムを仲間にしてっていう。
あ、そうそうそうそうそう。ホイミスライム仲間にして、はい、で、なんか城みたいなところで子供たちを助けるみたいな。ってところで、今やめてます。
じゃあまだ。
最初ですね。
本当まだ一生クリアしてないって感じ。
そうそうそうそう、ちょっとクリアできないです。
ぜひクリアってみてください。
これあれですよね。なんかちょっともう実況動画にでもしようかと思いました。
それいいかもしれないですね。
需要ないな。
ああ、いやどうでしょう。昔ニコニコでアイマスクエストってあったの知ってます？
知らないです。なんすか。
よくあるゲームを。アイマスと他のゲームを組み合わせてっていうようなやつであったんですけど、その中でアイマスクエストってやって、ドラクエ4を題材にして、アイマスのキャラ使ってっていうのがあったんですけど、そういう動画があったんですよね。ちょっと未完のまま終わっちゃったんですけど、それは面白かったですね。
124話とかなってるんですけど。
そうです
、そうです。すごいな、そこまで続けて
るのはもう少ないんじゃないか。ほとんどないんじゃないかな。いや、でも泣けますよ、その、
そうなんだ。
ライアンがなぜあそこで一人で戦ってたのかっていう裏舞台を使って、
う
ん、あ、そっか、ネタバレになっちゃうか。
裏舞台とかがある、うん、ちょっと楽しみにしてます。
もし見れる機会があったら見てくださいですよ。140話あるからちょっと辛いです
よ。あ、
まあ、よくある世界系ですね。世界系っていうか、アイマスと他のゲームのコラボみたいな感じです
、ね、すごいですね。
ドラクエ2のドラクエ2はやられてないんですよね。
やってないんですよ。ドラクエ2ってむしろどんな絵だったかすらも知らないです。
はいはい、
あまりドラクエ自体をやったことなくて。はい。基本的にテイルズとか系だったんで。
あとで、じゃあちょっとテイルズの話しましょう。時間大丈夫かなってのもあるけど、
先に
ドラクエ2の話だと、聞いたこと、復活の呪文ってご存知です？
あ、はいはいはいはい。
あれが、ドラクエ2って最大50文字ぐらいあったんですよ。
お、長っ。
で、はい。で、それで、当時スマホなんてないから写真なんて撮れなくて、ゲームをしてた人たちはノートに一生懸命写して、で、使われてる文字がでも、間違いやすい文字とかも使われてたんで、
はいはい。
間違えるんです
よ。戻せなくなるやつが。
戻せなくなる。なんで、二つ書くっていう。ここはもう間違えたくないっていうのは、2回書く、うん。もしくは違う呪文を聞いて2回書くっていう。で、あと、ドラクエ2って、ドラクエ1が発売されてから8ヶ月ぐらいで確か出たんですね。
あ、そんな早いんだ。
結構早い。人気が、最初そうでもなかったけど、口コミで人気出たからっていうので出したらしいんですけど、それで8ヶ月なんで、デバッグ期間がほとんどなくて、投資で誰もやってなかったらしくて。
マジ
っ
すか？
はい。なので、ドラクエ2って当時、主人公3人いるんですけど、一番レベル上がって50で、で、次が45、次が35かな？あたりなんですけど、ラスダン近くの想定レベルが70ぐらいに設定されてたらしいんですよ。
無理でしょ。
そうそう。
無理ゲーじゃないですか。
大体進んだらそんぐらい進む、なるよねっていう想定で作って、ただ投資でやれてないから、うん、まあっていう感じで。で、そのダンジョン、ロンダルキアっていうんですけど、そこを到達するのが大体一番レベルの高い人が25から30ぐらいかな。もうちょっと前後あるかもしれないですけど、で、渡っていくんで、まず、なかなか進めないんですよ。で、落とし穴あったりとか、無限ループとかあったりして。
もうなんか辛いな
ぁ。で、それを乗り越えたと思ったら、さっき言ったレベル70代の世界で、ザラキ連発雑とか、メガンテを唱える敵とかがいて、もう大変っていう、
うん。
そこを越えた時にちょっと歩いたら祠があるんですけど、で、セーブできるんですけど、そこにたどり着くまでが、はい、すごく大変だったっていう。うん、でも、これ小学生の時やったけど、なんとかクリアできましたね。
すごいっすね。
うん、その時は他にやるゲームとかなかったんで、って感じですけど。
やり込んで。
あとは、はい、他の人とデータ共有しながら、落とし穴ここあるぜって、右手の法則で進めば大丈夫だぜっていう、お兄ちゃんとかがいると強いんですよ、他の。
確かに確かに。
おー、なるほど。じゃあこのループはそこわかんないとか。
ドラクエ、はい、ドラクエな。
ドラクエ3は、まあ、こちらは結構、うん、改善されて4人パーティーとかで進めるんですけど、うん、ドラクエ3は一番世代だったんでハマったで、うん、1人でラスボス倒すためにレベル99まで上げてとかっていうのをやってました、ね、他の人が
レベル、
うん、なんか他のゲームとか始めてても延々とドラクエ、まあぼっちだからいいやって
レベル99に上げたら一人で倒せるんですか？
倒せない。あ、ギリギリ倒せるかな？ドラクエ3のラスボスとか知ってます？
いや、知らないっす。
じゃあ、ネタバレになっちゃうんですけど、あるアイテムを使わないと強いままなんですよ。で、このアイテムを使うとちょっと弱くなるんで、その時に、だったら一人で倒せるんですけど、アイテム使わないと自動体力回復がラスボスかかってて、それが、はい、主人公一人だけだとダメージ量が追いつかないんですね。なので、ちょっと倒すのは難しいかな。ただ倒してる猛者とかもいますけどね。その時は主人公を変えて違うキャラにしてたりしますけど。
なんかドラクエ3の勇者ロットはすごい有名ですよね。
あ、そうです、そうです。パッケージ裏に壮大なネタバレされてるんですけど、大体誰も気づかないっていう。はい。
お、聞いてしまった。パッケージ裏は見てはいけないな。いや、ちょっとなんか気になってきてしまったな、このストーリー。
ああ、ぜひ、 アーカイブあるんだったらいいですし、WiiU でなんか、
Wii
か。
あ、出てますね、今。
はい、
1620円。
はい。スーファミ版もできるしで。
ちょっとメルカリでファミコン見るか。このストーリー結構秀逸ですか？
あ、そうですね。ドラクエ3は、あの、全世界を模倣してるんで、一番多分とっつきやすいですね。あの、日本、世界地図をマップしてるんで。
うん、あ、そうなんだ。
はい。
へぇ、そうなんですね。知らなかった。
ってとこ
かな。ちょっと見てみよう。
で、あと、同時期ぐらいに出たので、
うん、
アラビアンドリームシェラザード。
これ何なんですか？
これはカルチャーブレーンだと思いますけど。
うん。
うん、やばい、時間が。まだ。
パッと見たとき、セーラームーンかと思いました。
あ、かわいい絵ですよね。
出てくる。
はい。
絵が。
これはまあ、多分やらないだろうからネタバレしちゃうんですけど、あの、キャラクターの中で猫ちゃんいますよね。最初の、主人公っぽいやつの隣にいる。
あ、このパッケージのところに、はい、いますね。
この子が時の精霊って言って、最初に、一番最初に仲間になってくれる子なんですけど、あの、この、シェラザードって、時間を超えて、なんとかするっていうゲームなんですよ。あの、現在、過去、未来をある程度行き来して倒す。例えば、今はむちゃくちゃ強いんだけど、何百年前に戻ったら生まれたばっかりだからまだ倒せるよっていうような設定があったりとか、今は、木が育ってないから未来に行って、あの、育った木を持って、そのアイテムを持って敵を倒しに行くっていう、ある意味クロノトリガーみたいなのがあるんですけど、まあそういうちょっと当時は進んでて表現しきれなかったっていうのがあるんですけど、これ取り上げた理由2つあって、仲間2人で陣形っていうのが組めるんですね。主人公と仲間、A と B で陣形っていうのを組んで、
うん、
敵を倒すのにその敵が有効にだになるんですけど、
うん、
あの普通の敵だとなかなか倒しにくいんだけど、陣形っていうのを組んだ時に、その敵に対してすごく効果的な技が出せるっていうのがあるんですけど、
うん、
このコローニャっていう女の子、猫ちゃんなんですけど、実はこの主人公が助けようと思ってたお姫様で、途中でいなくなるんですよ、正体を
暴
いて、はい。
はい。
で、さっき言った陣形で、この女の子も関わってくるんですね。
はいはい。つまり、使えなくなっちゃう。
そう、使えなくなっちゃうんで。おいおいおい、代わり誰か入れてくれよ
って。つら。
主人公の仲間13人かな、いるんですけど、1人だけぼっちがいるんですよ。
はいはいはい、はい。
そいつが、もしかしたら仲間になるのか、帰ってくれるのかなと思ったけど、そいつ仲間にならないって。なので、特定の敵にだけレベル、
うん、
最高レベルになっても倒せないっていう。下手したらそいつにやられるっていうのが。
使用バグでしょ。面白い。
動画見てるとなかなか面白いんで、まあこれは動画とかレベルでいいですけど。
ああ、そうですね。ちょっと見させてもらいます。
あと、そうですね。ラスボスに入る前に、あの、謎かけがあるんですけど、それのタイミングが結構シビアで、
はい。
あの、三つ謎出されて、最後に自分の精霊がいて、その自分の色を答えたタイミングで攻撃しろっていう話になるんですけど、その色が変わるタイミングが結構早くて、なかなか、あ、色変わったと思って攻撃した時に、常に別の色になってたりするんですよ。
もうそれ絶対デバッグしすぎて慣れてる人が作ってます
そんなのでタイミングを見て、あ、この色来たから次これだってやんない。で、それミスると即死なんで何回もやり直すってい
う。即死つら。マジか。覚えゲーでもないか。いや、すごいな。
それで、それをやって、やっとラスボス入ったと思ったらラスボスも割れん。あの、すぐ、あの、アイテムとかに、食べ物とかに変えられる魔法があるんですけど、で、はい、それに変えられちゃって、はいはい、一定期間逃げ回んなきゃいけない、
うん。
で、近くにいるとすぐ吸い込まれて食べられちゃうっていう。これ、覚えゲーやろ。やっと、ボスのとこ行ってたのに、またタイミング見るところから、
はい。辛い、辛い。
スタートっていう。
なんか、あるあるだけど辛い。
やっ とクリアしたと思ってエンディングで最後仲間が語りかけてくるんですけど、途中多分シナリオ考えるの飽きたんでしょうね。行こうよなんとか、行こうぜ誰誰、行こう、さあ行こう誰誰。
最後でしょ。感動ね。感動が。
いやー、しかも普段話してる時と口調違うぞ、このつって。
最後だけ誰か違う人書いたな。
まあよくあるあるゲームですな。
いやー、ちょ
っとそれを語りたくて。
強いね。なるほど、なるほど。面白かったっす。カルチャーブレーンはあれですね、飛竜の剣とかを
出してるところなんですね。飛竜の剣はなかなか面白かったですね。あの、飛行だか、何でしたっけ、あの丸くなるやつって。
あ、ちょっとあんま知らなくて、多分飛竜の剣、誰、あれかな、幕末志士とかが確かなんかやってたか。
あれも結構画期的でしたね。丸がつい、体のところに出てくるんですけど、そこに対してダメージ与えないといけないっていう。で、奥義で飛竜の剣ってやると、主人公とかがいきなり上の方にパパパパパって斜めに飛んでって、パパパパパって斜めに落ちてって、攻撃するっていう。当時はすげえと思いましたけど。
アーケードゲームとかだったんだ。
ね、ファミコンでも2とか3ぐらいまで出てるかな。
飛竜の剣。剣イコール手を使った技と連想するせいか、よく飛竜の剣ってキックじゃんなどと突っ込まれることが多い。
剣とかなんか、はい、拳とかって見られます。基本蹴りですね。まあパンチもしますけど。
なるほど。面白いな。いやー、なるほどな。最近レトロゲームやったりしないんですか？
そうですね。ミニスーファミは買いましたわ、ね。
あれ何入ってるんでしたっけ？
あれ、星のカービィとか大魔界村、あと、聖剣伝説2入ってたかな。
おー、なるほど、なるほど。
あとは、スターフォックス64と、スターフォックス64 2っていう出なかったゲームがおまけで入ってます、
ね。出なかったゲーム？
はい。
へ
ぇー。スターフォックス2っていうタイトルで作ってたけど、で、確か出なかったはず。
へぇー。あ、ゼルダの伝説もあるんだ。
ゼルダの伝説、なんだろう、神々のトライフォースとか、その
あたり。あ、ですね、ですね。神々のトライフォース。ロックマン、ファイアーエンブレム。FF6 クリアしてないな。
あ、FF6 いいですね。
パネポンありますね。
おぉ。僕はそこには反応しなかったな。
あれ、これ収録されてるの違います？もしかして。
あれ？あれ？同じ旗だと思いますよ。
ニンテンドークラシックミニ、スーパーファミコン。あれ？ファミコンって言ってましたっけ？
あ、いや、スーファミです。
あ、スーファミですか。え、パネポンは。
スーパーカービィ入ってますよね。
スーパーデラックス。
スーパーデラックス。
あ、入ってます、入ってます。あ、スーパーマリオ RPG いいっすね。
RPG 入ってますね。
うん。長いから。いや、パネポン大好きだったんですよね。
おー。商品、いや、じゃあ収録タイトルか。
こないだ、パネポンやりましたね。
あ、パネポン、パネポン、パネポン。あ、パネルデポンか。あ、はいはいはいはい。
そうパネルデポンです。
パネルデポン、いいですね。
これ好きなんですよ。あの、リアルタイムにガチャガチャガチャって操作して、何連鎖とか続けていく。
はいはい。連鎖ゲーム苦手だからな。頭悪いんで。
あ、そう、なんか、ぷよぷよみたく、あの、性的な感じじゃなくて、動的に落ちてる状態の時にガチャガチャ変えられる。だからなんかあんまり頭働かせておかなくてもタイミングを見ればガチャってできるみたいなのが好きでした。
やってみようかな。しばらく電源ついてないけどやってみよう
かな。ぜひぜひちょっとやってみてください。そこパネルデポンのこの、
はい、
あのパッケージに出てる女の子が、
はい、
なんて言うんでしたっけ、名前忘れちゃった。この子がなんか次の大乱のスペシャルに。
こう、あ、出るんですか？
なんかサポートキャラ的な感じで出てくるらしいです。
おー、すごいですね。スマブラどんどんいろんなキャラ出してる。
出しすぎですよね。あれなんか好きで見ちゃいますね、いつも紹介映像
で。ああ、いいですよね。そしてカービィの強さ。
桜井正宏さんが淡々と喋ってる感じです、
はい、ピンクの悪魔カービィ。
あ、結構いいの収録してるな。
そうですね。
いや、でもこれマザー2入ってないのがね。
いやそうです。マザー2。僕、マザー2やってないです。マザーはやったんですけど。
ああ。なんか海外のスーパーファミコン、はい、このクラシックミニみたいなやつだと、何ですか、SNES か。
はい。
だと、マザー2入ってるんですよね。
お
ー。アースグラウンドなんちゃらみたいな。え、はい、アースグラウンドかな。そうそうそう。
海外のやつのタイトルの方がいいとかちょっと悔しいですよね。日本じゃん。
そうそうそう
日本で作られたもんやぞって。
なんか、あ、違うんだ、みたいになって。はい、なんか、海外の SNS のクラシックだったらちょっと欲しいかなっていう気持ちになりました。
はい、やろっかな。
ぜひぜひ、気が向いたときに。いやー、いいっすね、いいっすね。
ファミコンにちょっと戻っちゃうんですけど、
はいはい。
イースってやられてたことあるんですよね。
あ、やってます、やってます。
何でやりました？
一番最初にやったのは、ワン、ツーのクロニクル、PSP でやったんです。
あー、いいですね。
そうそうそう。
僕、ファミコンのイースでやったんですよ。
お
ー。で、ファミコンのイースって、パソコン版からの移植なんですけど、うんデータ容量とかが微妙に足りなかったらしくて、結構はしょってたりとか、設定変えてたりするんですね。
あ、そうなんですか。
うん、なので、クリアできなくて、で、中古で売ってたパソコン版の攻略本買ったんですけど、
はいはい、
全然マップとかが違って、え、これどうやってクリアすんのってい
う。あ、そうなんだ。
双子の女神のゲーム。はいはい、ハーモニカ持ってるレナがいるじゃないですか。
はいはいはい。
あれに会えないんですよ。普通にやってて。
マジですか？
はい。
そうなんだ。
ファミコン版、最初の街で、なんか変なパズルみたいなのを解いて、
パズル？
城壁に上がってかないといけないんですよ。
はいはいはい。
っていうのがあって、僕の知ってるイースじゃない。
そんなすんなり城壁上がれないんだ。
あ、いや、簡単っちゃか、うん、今は聞けば簡単なんですけど、小学生で、うん、しかも、ドラクエとかやってた世代でいきなりイースやって、
ああ、
普通とちょっと違うなっていうので、なかなか混乱しました、ね。
確かに、うん。なんかイース面白いなって思うのが、レベルとか、
はい、
最高額の表示とかが、
はい、
2ゴロとか、2ゴロとか、25とか、65,535 とか、
はい、
なんかそういうのが面白いです。
昔のゲームのあれですよね。255制限とか。あと999超えたら AAA とか。
あ、誘引だな、みたいな気持ちになって面白いですね。
すげえ。
イース1にはファミコン版が欲しいなと思いつつ。
はいはい。
ちょっと、ファミコン版1だと多分500円とかでメルカリで買えるんですけど。
はいはい、2ってファミコンで出てました？
に、じゃファミコンじゃなかったでしたっけ？あれか、CD のやつ、メガドラ？
メガドラ
PC エンジンか。
PC エンジンの CD ロムロムですかね。
ですね、ですね。そう、PC エンジンのやりたいんですよね。
ああ、はいはいはい。うん、あれは、当時はすごい欲しかったですけど、破格の5万ぐらいでしたね、当時。なので、
あ、高い、
なかなか手出せなかったですね。
今、もう、中古屋で見てきたんですけど、この間、秋葉原行ったから。
はい。
35,000とかで中古で売ってましたね。高い、本体が。
はい。本体高い。でも、できるゲームは限られてて。うん、あ、でも、先日かな、ヤマンダさんが、
はいはいはい、
話で言ってた、天外魔境 2CD ロムロムですよ。
あ、ヤンザムさんか。うん、
あ、ヤンザムさん、ごめんなさい。
うん、いい。
そう、CD ロムロムで、
ね。そうなんですよ。そう、天外魔境2やってみたいし、
あ
ー、イースが確か1、2、3、3とか4とか出てますよね、PC エンジンって。
3、4出てますね。
そうそうそう、あれやりたくて。
はい、ああ、いいですね。
PC エンジンとスーファミとかだと話が違うじゃないですか、4とか。開発元が違うから。
スーファミでも4、5、6は、あ、4、5はありますよ。3、4、5かな。
そうそうそうそう。そうなんですね。3、4、5か。4をこの間、てかもともとそれも買ってたんで、スーファミで先週やって、
はい、
やってたんですけど、いやー、PC エンジンも見たいみたいな気持ちになりましたね。
そうですね。PC エンジン版ちゃんとダルクファクトが自分の弱点言ってくれますからね。あ、PC。
あ、そうなんですか。
はい。
いやー、いいよなー。
ネタバレして大丈夫かな。
プレステ2とかでも出てたか。
あ、出てますね。ダルクファクト、銀の装備じゃないと攻撃効かないんじゃないですか。
うん、
はい、あれをちゃんと言ってくれるんですよ。銀の装備なしでは私に勝てんのだって。
倒してくれと言わんばかりだな。
あ、まあでもあれは面白いですね。最強装備じゃ必ずしも勝てるわけじゃないっていう。
確かに確かに、うん。プレステ2のイースは確か操作性があんま良くないって聞きますよね。
あ、
全体的に。
そうなんです。プレステ2はではやったことないけど、パソコンかファミコンかっていう。
パソコンでやればいいんだけどな。
そうですね。
いや、PC エンジンのイースやってみたいんだよな。
うん、できたね。
5つ。ハマっちゃうからな。
2やるとリリアの声とかが懐かしいとかって感じになりますよ。昔の声優さん使って。
そっか、声当たってるんですね。
そうです、そうです。CD ロムロン版は声ありです。
うわー、リリアの声。想像つかん。
いろいろいらっしゃいますよ。なん、あ、まあ、その、PC ロムロムロムはちょっとわかん、覚えてないですけど、うん、あの、PC とかになったら結構シリーズ出てるんで、いろんなリリアの声がいますね。現地
人。確かに。いやー、ちょっと PC 版見てみるか。
ぜひ。あと、イースの小説があったって知ってます、
うん、え、そうなんですか。
あ、
マジで、
はい。ただこれ、あの、今も賛否両論なんですけど、はい、まあ当時、出た当時に作ったんで、はい、イースの中身全然関係なくて、はい、ダルクファクトがただの小太りのおっさんっていうオチだって。
切ないな。
あと、銀女神の一人のレナさんが男っていう。
はい、えマジで
マジです。
本当、ゲームと全く関係ない内容って書いてありますね。
そうそうそう。いや、これ読んだ時の衝撃ちょっとでかかったですけどね。
本は買わない方がいいって言ってもいい。ああ。まあちょっといいかな。でも、イースのこの失われた王国とか、
はい、
有力人を探してうんぬんかんぬんとか遺跡とか、
はい、
なんかそんな感じじゃないですか。
はい、
遺跡というか失われた王国か、はい。このタイトルがテンション上がって。
上がりますね。
専門学校にそれを見た瞬間、うわ、やばい、これはやんなくてはってなって。
あれ
やりましたね。
こんなタイトルついてたんだっていう感じですね。
いや、もう超かっこいいですよね。うん、なんか失われた砂の都ケフィンとか。
あ、そうですね。
なんかもう心くすぐられるしかない。一応王道好きとしては。
なんか60歳ぐらいまでの冒険がまとめられてるから、なんかいろいろシリーズものは出せるらしいですけどね。うん、
確かに確かに。いや、でも30代ぐらいのアドルとか見たくないですよ。若者時代しか今ないけど。
若者時代しかないですね。
うん、そう、なんか PSP の、はい、セブン出たじゃないですか。
はい。
あの時にセブンをやっていて、あの、ファルコム特有の、
はいはい、
この、すべてを知っている何者かが背後にいるみたいな、あるじゃないですか。
ありますね。
あのファルコム節が私あんま好きじゃなくて。
あ、好きじゃないんですか。
そうそうそう。得意じゃなくて、
はい、
あー、ちょっとセブン以降はいいかなっていう気持ちになりました。
これも沼ですからね。
うん、なんか基本的に主人公至上主義になるんで、
あ、はいはい、
やってる RPG。そのなんか、その手のひらで転がされてる感嫌だわーってなって。
いいっすね。あとは。
曲がいいんだよな。
レトロゲームになっちゃいますけど、うん、あと探偵系のゲームだったら、はいはい、ファミコン探偵クラブって聞いたことあります？
ああ、あります、あります。気になってた気がする。
後継者後ろに立つ少女とか。
あ、そうそうそうそう、
後ろに立つ少女は多分なんかスーファミとかでも出てたかな、うん、
これファミ、あ、そっか、なんかいろいろゲームボーイとかゲームボーイアドバンスかとか、はい、違う、 DS かとかで、
あ、そうです、
ファミコンのリメイクみたい、はい、リメイクというか
アーカイブ的なので出たり、
あ、そうそうそうそう、出てましたね。
ここら辺もちょっとやってました。ただディスクシステムがやっぱり高くて、うん、持ってた友達ん家に行ってっていうとこですけど、うん、結構ビット絵なのに死体がエグかったりとかするんですよね。
あ、そうなんだ、うん、へえ。そのこのファミコン探偵クラブ高いんですよ、 メルカリとかで見てたんですけど。
ああ。3DS 持ってるんだったらアーカイブでないかな。
ああ、確かに 3DS 持ってないな。
後ろに立つちょうど消えた。
あなた500円で売ってる。はい、消えた後継者。
ファミコン版なんでちょっと店舗とか悪いですけどね。
なるほどな。そう、今ファミコン版やると結構想像力使うじゃないですか。
使いますね。
いや、なかなか、いや、過去の人たちの想像力の豊かさはすごいなって思います。
すごいですね。ビット絵で燃えますからね。お姫様や。
確かに確かに。
そういった意味だと FF5 とか3とか4とかでもなんだかんだでね、いろいろストーリー展開しますからね。パッケージの絵とか説明書の絵とかで、あ、この子はこういう子なんだって想像しながら。
すごいですよね。FF5 も買ったんですけど、
はいはい、
確か途中で投げました、
ね。あれもそうですね。結構いろいろオプションというか、ジョブが選べたりするから、うん、
ああ、なんかあんまり自由度高すぎてもめんどくさくなっちゃうんで。
そういった意味だと FF6 の方がスキルとか固定で、オプションで魔石使えばいいとかだから楽っすよね。
あ、確か魔石とかありましたね。
はいはい。
結構前だったからな。なんか、女の子2人の、なんか、二股みたいな感じの状態になる男いましたよね。
ロックですね。
あ、それだ。あれ、例がなんかちょっと受け付けなくて、なんだこいつみたいな気持ちになって。
あれが好きって人も多いですけど、受け付けないって人も多いですよね、確かに。気づいたらなんかあれで、はい、元彼女に似てるからなんか気になってましたって、おいおいおい
って。なんかそう、あれがなんか、なんだこいつと思って、そこでやめた覚えがあります。
あ、もったいない。でも僕はそうですね、うん、最初のティナ、ティナか、うん、あの
ティナですか
ね、はい、女の子をめっちゃひいきして育てましたね。魔法を全部覚えさせてヒットポイントも多くつけてアルテマウェポンで無双させてましたね。
でもそういう遊び方できんでいいな、
はい、そういう遊び方もまああるちょっと面白いですけどね。
うん、確かに確かに。
でもあの子、
あ、シックス、
はい、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや、シックスって主人公とか。
あれ、一応全員が主人公ですよ。
あ、
ね、
あ、なるほど、なるほど。
はい。
多いんだよな。
でもメインになるのは、前半がティナで、
うん、
操られてた女の子で、後半が、うん、ファリスでしたっけ、あの、魔風剣を使う敵の将軍。あれセクハラですよね。あのレオタードみたいな格好して将軍やらされてるって。
なんかいた気がするな、そういうやつ。
あ、後半あの子が主人公になって仲間集めてって感じになって。
あ、セリスかな。
あ、セリスか。ファリスは5ですね。そうです、そうだ、セリスだ。
いや、よく覚えてるな。
すごい、ね、
え、てかティナってなんか小さい子じゃなかったでした。
違うか、あっちは リムルじゃなくて、あの絵描きの子ですよね。ちっちゃい。
あ、リルムか。あれ、なんか、あれ、ちょっと待ってください。
こんがらが
ってる。あれ、ちょっとこんがらがってる。どれと混ぜてるんだろう。
多分4、5、6あたりが混ざりますね。
確かに、5と混ざってる気がしました、今。幻獣会みたいなところにいた子いましたよね。あれって誰でしたっけ。
幻獣会のとこにいたの。
なんか小さい子が帰ってきて大きくなるみたいな。
あ、それ多分4です。
あ、4か。
はい。あの、召喚獣の子ですよね。
あ、です、です、です。
あ、それは4ですね。
あ、なるほど、なるほど。
あー、キャラクター分かるのに名前が出てこないの、すごいモヤモヤする。
すいません、私もググってます。
いいですね、ウィキペディア。あ、リムルだ。6のちっちゃい女の子はリムルですね。
うん、
で、5、リリ、ん？リリス、FF4 は何だったっけ？
何でしたっけ？ディシディアとかになんかちょいちょい出てきてる気がするのに、ね、覚えてる、うん、
キャラクター。
いや、4も途中で投げてんだよ。なんか
4も確か王道ですからね、うん、あれが多分
なんか全部投げてるな。リディアかな。
リディア、
うん、リディアだ。
あー、似た名前多いですよね。ティファとティナとか。
FF ちゃんとクリアしたの9と10ぐらいじゃないかな。
おー、
あと13か。
あ、はいはい。13僕、嫁がやってたのを延々と見てましたね。
お
だから、プレイしてた時間は、嫁はめっちゃしてた。僕、要所要所で映像だけ見て、ストーリーを分かったっていう。
いや、そんくらいでもいい気がします。
FF13 の、 あのキャッチコピー、うん、ライトニングさんのキャッチコピー、閃光と重力を操る、重力を操る閃光の騎士とか。
そんなんでしたっけ？
タイトルじゃなかったでしたっけ？
なんかあった気がする。
確かそんなはず。
FF13、フジテレビとかで取り上げられてたんですよ、
確か。あ、そうなんですか？
うん、なんか、FF が新しいのを出して、すごいリアルさで、みたいなのを朝のニュースでやってた。
リアルはすごかった。映像とかすごかったですよね。
うん。かっこよかった。
中身、ファルシのルシがパージされて。
それそれ。全然わかんなかった。キャラゲーだなって思ってた。
あれでもう FF はプレイするものじゃないなって。
確かに見るものみたいな。
FF8 で終わっちゃったんですよね。
ああ、9は、ね、いいですよ。
うん。ゾイメも言ってます。9は神だと。
ちょっとやっぱ臭いですけどね、今やっても。
王道だよっていうのがあった
んで。でも大人になってからちょっとやっぱ RPG やるとちょっと主人公たちの若さがこう、ゾワッと来るときが。
あの、止めてくれたりとか、まだそういう時期じゃないっていう おっさんたちの気持ちがわかりますよね。
なんかね。
いいですね。ああ、やるとプレイしたくなるな。
いやー、それしも話してるとプレイしたくなっちゃうんですよね。いやーそ、なんか他にありますか？話しておきたいこと。
ね、
こ
時間を押してますけど、かまいたちの夜の話と、あと、テイルズ・フリーのちょっと話したいかな。
しましょう。かまいたちの夜やったことないです。
あ、ないですか？あ、ぜひ、それはぜひやってほしい。
怖いですよね、だってあれ。
あれも想像力かきたてるから怖いですね。
いやー、ダメっすよ。ちょっと、ホラー苦手なんで。
あ、でも、ね、1はまだ大丈夫。ミステリー系だし、2はちょっとやめといた方がいいかな。
確かミステリーは好きですけど、まあ、下手だけど、はいはいはい、下手の横好きですけど。
あの、最近、なんだっけ、絵が萌えっていうとちょっと誤解ありますけど、アニメっぽい感じになったかまいたちの夜も。出てますから、そういうのでもいいかもしれないですけど、幾分かはマイルドになってるはずです。
スーファミとかじゃなくて出てるんですか？
なんだっけ、プレステじゃないか、リンネ再生だかっていうので。
あ、これかな。あ、プレステでも出てて、特別編ってやつが出てて、Windows PC かな。
Windows かな、かまいたちの夜の。
いやー、ダメだ、怖い怖い怖い怖い。18歳以上の方、ダメって書いてありますよ、だって。
特別編はあっちですね。あの、元のスーファミ版のやつを PS に移植しておまけ要素つけたってやつですね。
あー、なるほどなるほど。
輪廻転生再生だったかなっていうのが、はいはい、ニトロプラスかな。
いや、グロそうじゃないですか、ニトロプラスが出してるって。
5PB か。あたりで。あ、そうか。リンネ再生。
ビータとかでも出てる。いや、待って、年齢確認されますよ。だって、どのページも。ちょっとこれダメですよ。
まあ。大丈夫なんです。18歳は超えてるから。大丈夫です。
その精神年齢が超えてない疑惑ありますよ。
お、音楽が流れてしまった。
おや。あ、本当は萌えゲーになってる。いや、むしろ、ノベルの方がまだいいのではないか。
ああ、そうですね。
スーファミの方が。
スーファミとか PS とかの特別編の方が、まあ、実写じゃないや、映画グロクって感じだったらいいかもしれないですね。
かまいたちの夜をスーファミ版で、
はい。
配信しながらやって、人と一緒にやってる気分を味わいながら、恐怖を和らげるというのはどうですかね。
ああ、ありだ
ね。ゲーム実況。
ゲーム実況、あり。
騒ぐだけだな。
多分、はい。
ですよね。ちょっと誰かコメント流して。
ゼロとかそういう風にやってたりしますよ、うちの嫁が。友人集めて、はい。
あ、いいですね。
最初は怖がるけど、パターンがあるんで、あ、またここで出てくるよ、あ、出てきた、キャハーって。
あ、それいいな
ぁ。感じになりますね。
いや、絶対これ一人無理だろ。
ああ、でも大丈夫。ただ、大体最初はヒロインに刺されますね。
いやー、怖いわー、これ。マジか、ちょっと見てみます。なるほどね、かまいたちの夜ね。気にはなってました。
それはおすすめ、サウンドの。僕逆にかまいたちの夜までで、それ以降実写版とかになって、渋谷428とか名作だって言うけど、うん、実はやってないんですよね。
ああ、うん。渋谷は確かに聞きますよね。なんか、スマホでも、うん、も出る、違うか。なんか、何かで出るって言ってましたよね、最近。
最近そういうリメイク版多くて、おっさんホイホイとか多いよなって。
あ、そう、スチームでも出てるんですよね、これ。
そうなんですか。ああ、うん。じゃあ、いつかやろう。
ちょっと気になってる。
あとは、メモってたのは、あとは、さっきちらっと話したけど、ときメモか。ときメモは、まあ、軽く話すと、最初買ったのスーファミ版だったんですけど、うん、その時には、うん、プレミアつくんじゃねえかなって。って思って買ったんですよ。
あ、はいはいはいはい、
当時 PS 版がめっちゃ売れてて、それでスーファミ版出すよっていうので買ったんですけど、いや、うん、声ついてないからヒットしない、ヒットしない。
あ、PS 出てから。
そうです。
あ、PC じゃなくて PS。
そうです。最初 CD ロムロムで出て、一部マニアに受けて、それを PS 版にちょっと直してやって、それが人気出たからスーファミでも出して。で、スーファミにはおまけ CD だけ、音声入らないからつけて、
うん、
で、その後、サターンで完成版的な感じで出しちゃう。って感じですね。
へ
ぇ。で、サターン版は告白、自分から告白しに行けるんですけど、まあ、有効度足りないと振られるっていうやつで、で、告白しに行ける女の子わざと好感度下げといて、
うん、
罵倒されるのを楽しむっていうようなプレイもあれ。
上級者すぎるわ。
幼馴染に告白しに行ったの、あなたと幼馴染でいるだけでも嫌なのにって言われるって。
どんだけ嫌われすぎでしょ。
嫌われすぎ。まあ基本爆弾爆発させると終わりって。
ああ、それ爆弾だ、ときめも。ときめも1、
はい、
若干最初の触りを何かでやって、たことはあります、
ね、
確か。で、なんかむずっと思って。
むずいですね。あれもパラメーターとか調整しないと、はい、すぐ女の子出てくるんで、爆弾の話なんですね。
パラメーター調整はな、すごいめんどくさくてな。
めんどくさいんですよ。
ときめもの、なんか友人に勧められて、
はい、
女性向けのやつ、ガールズ、
ガールズサイン、
なんちゃらみたいなやつを、はい、どれかでやったことありますね。
あれも小安さん出てませんでしたっけ、教師役だから声が。
そうなんだ。いや、なんかいろいろ出てますよね。有名どころの人がね。
これ、ときめも会社の人にが、
うん、
友人から借りてやってるっていう女性の人なんですけど、いて、なかなか難しいんだよねって言ってたんで、あ、攻略本持ってるから貸しますよって貸したんですよ。会社で。はいはい、で、そしたら、うん、なんか、ある程度プレイ終わったから返しますねって、僕不在の時に机の上にドンって置かれてて、職場
で。考えて、考えて。
しかも素のまま。
袋とかさ、さすがに。
いや、別に、行くはないけど。
行くはないな。
それでじゃ、ちょっとトラウマになったことない。
面白い。
じゃあ、あっていうか、もう少ないんで、テイルズの話、ざっとやってやる。
ああ、そうですね。
ごめんなさい。
ああ、ギャルゲーとか乙女ゲーは面白いですよね。
ハマると面白いですね。
一時すごいハマってましたね。
あ、
なんかサクサク読める。
乙女ゲーですか？ギャルゲー。
ギャルゲーもやってたし、乙女ゲー。ギャルゲー、あんま覚えてないですけど、やってたし、乙女ゲーも見てましたね。
メモフとかやってました。メモリーズオフ。
あー、あんま触ってないかもしれない。てか、エロゲー化された気がするな。
あ、そうなんですか。エロゲーはちょっと知らないですけど。まあ。
専門の時には、これがいいんだよって、話がいいと言われてるエロゲーを化された覚えがありますね。
あー。
まあ、もうやらないですけど。
あれですね。トゥーハートとかもそうだし、なんだっけ。発売元はエアーとか、あとは。
あー。
まだ
なんだっけ、
カノンとか、ちょっと古くなっちゃうから、そこら辺は
いい。いや、でも多分そこら辺です。
あとは、フェイトとかも、そっち、最初はそっちでしたよね。
あ、そっか。確かに確かに。
僕はその前の月姫あたりまでだった。
ああ、名前は知ってる。
はい。月姫もいいですよ、同人芸としては。逆にフェイトやってないんで、はい、月姫のディスファンディスクやでやって、うん、そこで終わったって言ったら、うん、なんでフェイトやってないんですかってみんな思
う。そうだ。フェイトはあれですね、あの女の子、黒髪で赤い悪魔みたいな。
あ、桜ですか。
いや、
違う。悪
ツンデレの子。
ああ
、名前は出ないっす。やめましょう。
いい
そうですね。
テイルズの話じゃ。
テイルズしましょう、テイルズ。
エターニアはやられたんですよね。
そうですね、デスティニー、エターニア、デスティニー2とか、
はいはいはいはい、
ファンタジアとか。
いいですね。
結構やりましたね、過去の。
ファンタジアってスーファミ版ですか、それとも PS？
その時はプレスですね。
プレス版、ああ、じゃあ、すずちゃん使ってどうって感じでやってました。
はい、ん？
すずちゃん、あの、忍者の子いましたよね。
すずか、うん、いました、いました。
はいはい。
すず使ってたかな。
確か性能微妙な感じだったような。可愛いから使ってたけどっていう。
確かに確かに。うん、使ってたかな。しょ、覚えてないよ、ファンタジア、あんまり。
確か弓使いがファンタジア、スーファミ版は神性能だったけど、PS 版になって少し性能落ちたとかっていうんで。
うん、あ、そうなんだ。はい、あの、幼馴染の男の子かな、
はい。うん。っていうのは聞いて、スーファミ版やったことないからちょっとわかんないですけど。ファンタジアの、
うん
う
ん、
もうあれいいですよね、あの一番最初のオープニングで、うん、インディグネーション唱えるモリスンさんめっちゃかっこよくなかったですか、
ね、あれ覚えてない。
あ、知らないです。
え、
天候を見せるところに我はありって言いながら、
ね、あ、はいはいはいはい、はい、かっこいいかっこいい、あれ
あれ僕何回も再生しました。あそこだけ。おお、かっこいい。それだけで
オープニングでもあんま覚えてない、はい、うん、確かにかっこいい。
一応、
あ、
はい。
そっか、一応アニメーションだったんだ。
アニメーションですね。
あ、なるほど、なるほど、
うん。
あったな。ああ、今見て思い出しました。あったあった。かっこよかった気がする。
めっちゃかっこいいですよね。で、なんで魔法にびっくりするのかっていうのが後からわかるっていうのが、まあ、かなりすげえなとか思いながら見てましたけど。これ、ファンタジア、あの、裏設定の小説とかもあるらしいですよ、ちゃんと。
あ、そうなんですか。
あの、オープニングで一人だけ倒れてる女の子いるじゃないですか。
やばい、覚えてない。よく覚えてますね。
あ、めっちゃ見ました。
ちょっと後で見ときます。
はい。まあ、そういう小説もあったよっていう話。
ファンタジアとシンフォニアがつながってるんでしたっけ。
ああ、そうなんですか。シンフォニア僕やってないな。
世界観的には確かファンタジアとシンフォニアがつながってた覚えありますね。
世界が救われた後の話なんですね。
だかな、確か。
うん、
え、他に何かやったことありますか、
はい、他は
他に何かやったことありますか、テイルズ。
ディスティニー、エターニア、ディスティニー2、うん、アビス、グレイセス、ベルセリアですかね。
ああ、ベルセリアやったことないな。
あ、ベルセリアいいですよ、なかなか。佐藤、なんだ、声優の話になっちゃう。サトリナさんの演技が。
あのベルセリアね、
ダーク系主人公っていう感
じ。あの、なんか主人公の女の人がすごい格好してるやつ、
はい、食って食って食いまくるっていう、魔力を吸い取るみたいな感じで、なんつか、何でしたっけ、ベルセリアの世界観、ベステリア、ビステリア、一つ前が何でしたっけ、
あの借金のやつですよね、確か。
そうです、あの精霊と合体して技出すって
。あ、そっちか、ゼステリアか。
ゼステリアか。ゼステリアの前、昔の話っていう設定ですね、ベルセリアは。で、それで出てくるヨーマだかに体が半分侵されてて、で、ヨーマを餌にして力を蓄えるっていう。
最下の剣士みたいな。
そうです、そうです。
ああ、ゼステリアもやったことないな。
ゼステリア僕もやってなかったですね。あれもなんかやろうかなと思ってた矢先にヒロイン詐欺だとかそういう話題が出たんで。
あ、そうなんだ。
はい、あの主人公、あ、どうぞどうぞ。
主人公の幼馴染の子がヒロインポジションっていうのは聞いたことありますけど。
ああ、そうなんだ。
制裁感が出てるみたいなこと。 なんか耳にしましたけど。ステリアね。
そうですね、うん、ベルセリアは久々にやって面白いなって感じでやってました、ね。あとはグレイセスがなかなか好きでしたね、
うん、グレイセス F 良かったですね。
はいはいはい、 F いいですよね。それがそっちも幼馴染み出てきますよね。
うん、シェリア好きでした。
あ、
幼馴染みの
女性好きらしみたいですね。あのグレイセス、あのシェリア、焼き鳥持って投げる女の子、うん、
じゃネタに走らせすぎられるとちょっとあれだけど、シェリアは好きでした。
最初ツンデレなんだけど、なんか後になって、うん、ちゃんとあの世界では結婚してるらしいからハッピーエンドみたいですよ。
確かに確かに、 F だと結婚してましたよね、はい、
ですね。
あれ可愛かった可愛かった。
主人公がまあ頑張ってるけど、うん、なんか辛い目に遭ってるなっていう、うん、あと師匠が意外と使えなくてちょっとがっかりしたんですよね。おっさん枠が
あの教官か、マリック教官、
マリック教官、そうテイルズやってて割とおっさん枠使いたいんだけど、うん、なかなか使いづらいっていうのが、う
ん、おっさん枠あんまいなくないですか。
ディスティニー2とかで、あ、ディスティニーでマイティーコングとかいましたよね。
ああ、はいはいはいはい、
俺様がチャンピオンだっていう、
いたいた。使ってなかったな。
しょうがない。あとエターニアでもあの海賊のなんかひげ生えた船長みたいなのは確かいた、
うん、いましたっけ。
あれ、あ、組織のリーダーか。海賊はなんかちっちゃい女の子でいましたよね。
ああ、はいはいはい、チャット、
チャット、
あ、フォックか、わかった。
はいはいはい、
うん、あれおっさんの枠
大きくて、はいはい、
確かにいろいろいたな、こんなキャラ。
アビスがいなかった感じかな。
アビスは確かにおっさんキャラって言ったら、あのメガネの、
はいはい、
ジェイドか。そうそうそう。ってぐらいですかね。
そうですね。アビスもなかなか、アビス好きだったんですよね。あの、
うん、
クリアしました？
あ、しました、しました。
あれ？
ローディング長いやつ。
はいはいはい。でも、なかなかいいですよね。あの、なんだっけ、うん、相方じゃない、もう一人の自分ってなんて名前でしたっけ。
あ、アッシュ。
アッシュか。アッシュと一対一で戦うところ、うん、めっちゃ震えませんでした。
いやー、そこね。
裏でカルが流れてて。
そうそうそうそうそう。
って。
あ、わかるわかる。
あれ見たいがためにセーブデータ一個別に残しといて。
うん、よくやるやつですね。
はい。
デスティニー2の時とかにあのジューダスが自分の正体をバラす時の前のところで兄と一緒にセーブしておいていつもそこから2人で話しみたいなことをしてましたね。
ディスティニー2もなかなかでしたよね。あの
ディスティニー 2、うん、
はい、
何周かするとあの魔人滅殺炎みたい、違うな、何かが非容疑でさらに発動できるようになるんですよね。
ほうほうほうほう。あ、それは知らんかった。
そう、交わらざりし命に今もたらされん刹那の奇跡みたいなのが始まって、マリアンみたいなのが確か、やるのかな。
はいはいはいはい、
うん。マリアンって言ったら結構ネタバレだな。
あ、まあ、まあでもディスティニーやってれば、あれ
です。そうですね。もろバレですよね。
もろバレですね。中の人も同じだし。
確かに。あれが何周かして何周もプレイしてた時に成功率が上がるみたいな感じだったかな、はいはいはい、確か。で兄がやたらやってましたね。
ああ、いいですね。周回まではやるあれがなかった、気力がなかったのディスティニ
ー。ディスティニー2まででしたね、周回してた、
はい、ディスティニー2最初バルバトス戦とかって絶対負ける戦いとか思いませんでした。
アイテムなんぞ使ってんじゃねえって。
最初、流れてて何を言ってるのか分かんなくて。
分かんなかった、分かんなかった。他のみんなの A 賞とかでキャンセルされるし。
これ負けやろうと思ったら、あ、普通にゲームオーバーになって、え、勝たないといけないの。
そうそうそうそう。あったあった。
ちょっとあれですけど、ドラクエ8でもありました。
あ、そうなんですか。
あ、そうそう、8。ドルマゲ
スか。ドラクエ8ってあの、天と地。 違う。
あと、馬姫様のやつですね。
ああ、はいはいはい。
あ、だから天となんたらかもしれないですけど。
あれ気になってる。空と海と大地と呪われし姫君。
あれもなかなか、なんつうか、イベント戦闘かなと思ったら勝たなきゃいけないとかって、
うん。これ途中までやったんですよね、確か。
はい、ああ。
で、ブーメランを育てようまくろうとして。
はいはい。
ブーメランを育てる前に何かを育てた方が効率が良かったっていうのを見て、
はいはい、
なんかもういいかなっていう気持ちになって
組み合わせないといけないのは辛いですよね。最初から知ってないといけない。
うん、そうでやめた覚えあります。はい、あ、気になるのはこれスマホで出てるんですよね、確かね。
そう出てるんだ、すごいな。何でもスマホだな。エターニアとかもスマホで出るかな。エターニア、最終戦、あ、ネタバレになっちゃいますけど、まあ、ちょっとコメントとかで。
あ、ちょっとこれ聞いて、まだエターニアプレイしてなくて、今からしようとしてる人は、5分ぐらいで
しょ。あ、まあ大丈夫です。はい、最後、極光波とか、駆使しないと、すぐやられるとかって、ありますよね。
極光壁とか、極光剣とか。
極光剣って、極光波かな、
極光波か。打ち返すのは極光波でしょ。
闇の極光を使われたときに、はい、極光波を使ってキャンセルしなきゃいけないっていうのがあって、それ最初分かんなくて、あ、うん、ラスボスを最後まで追い詰めたときかなに、使えるタイミングを見誤って、それでゲームオーバーってなったことがあって。
あったな。開け時空の扉ですね、確かに。覚えてるもんだな。
覚えてますね。細かな、あれはない。セリフとかまでは覚えてないですけど、めっちゃ中二臭い言葉で、うおーってリットが叫ぶんです。
あ、そう。あの上に上がってて、ひょーって発動しながら。
頑張れ石田明とかって思いなが
ら。あったな、メルニクス語とかあったな。
そうそう、メルニク
ス。いやー懐かしい。話は尽きないねこれ。
って感じですよね。いいですよ。
なるほど。イノセンスとかも良かったですね。最後に話すと。
イノセンスやってないですよ。う
ん、あ、やってないですね。
やってないです。
あ、私も途中までしかやってないんですけど。
大体テイルズやってる人、最後はやっぱり泣けるとかって言ってますよね。
泣いたゲームはないです、ね。
そうなんですか。嫁だけかな。
あ、素晴らしい感性の持ち主だと思います。
あと、リバースのお姫様の演説で泣いて。泣いてはい
ない。リバース、はい、あったなぁ。クレアーですよね。ひたすら。
ひたすらクレアー。
うるせえな、こいつ。
いや、クレアももうちょっと気使ってくれればなんとかなるよねっていう。
あと、なんだっけ、ティトレイか。ティトレイと、その主人公で、夕日をバックに殴り合うみたいなのが死になかったし。
ありましたね。
なんか盛り込んできたぞと思って。
中の人がカッペイです。カッペイさんですから
ね。ああ、あんま知らないな、カッペイさん。そう、名前は聞くけど。
最近で言ったら、名探偵コナンの工藤新一の時の声ですね。
おお。
あと、怪盗キッドの時の。はい。
ああ。
昔はランマ2分の1とかでしたけど。
おお。
まあ、そんな。
あ、レジェンディアもあった。ちょっと最後にしましょう。レジェンディアやりました。はい、レジェンディアやりました？
レジェンディアやってないですね、多分。
ああ、なんか船の上のやつですね。
ああ。
船の上で、いて、
はい、
セシル違う。セシルは違うな。名前がわかんない。
お
ぉ。セネルだ。
ああ、はいはい。
セネルクーリッチ。なんだっけな。
違うか。
なんかこれが、ガンダムだか、違う、何かに似てるって、何かにストーリーがすごい似てるって言って、結構叩かれてた覚えあります、
ね。うん。あ、これやってないな。レジェンディアは。
何に似てるって言われてたんだっけな。
うん、
なんかお姉さんが、
お姉さん、
ちょっとネタバレな、まあいいか、やんないよな。お姉さんが亡くなって、はい、なんかそれ、お姉さんと恋仲っぽい感じで会った主人公が妹に、となんか恋仲になるみたいな感じの流れが何かに似てるっていう話だったような気がしなくもない。
それはそうですね、もし聞いて思い当たる人がいたら感想とか詳細とか教えていただきたいですね。
ぜひぜひ。 曲は好きだったけどな。
曲いいですよね。
うん。曲良かった。ってところですかね。
はい。すいません。長くなっちゃいましたね。
長くなっちゃいました。私も長くなってしまった。リースの時とかすげえ形だった。
ある程度カットしていただいていいので
、はい。頑張ります。
はい。ありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
はい、こちらこそ楽しかった
です。じゃあ最後に、もう一回告知をさせていただきますね。
はい。
ご意見ご感想を今回聞いて何か抱かれた人は、ぜひハッシュタグ、シャープデプロイ FM をつけてつぶやいていただけると幸いです。うん、もうそれだけでいいですね。
パトロンも募集してます。
やりますそう、ペトリオンが一応あってですね。
はい。
パトロンも募集しているので、
レトロゲーム
くださる方はお願いします。
はい、語れる場なので。はい。
よろしいですかね。今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。こんな話してきたの久々なので嬉しいです。
すごい楽しかったっす。
はい、こちらこそすごい楽し
かった。なんか、エンジニアの話も面白かったし、ゲームの話も面白かったし。
お役に立てたなら、はい。
助かりました。
いえいえ、こちらこそ。ありがとう。
また今度よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。また違うゲームの話。
そうですね。聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。